それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにヨハネの福音書第10章を開いてください。今日は代表して野村さつき姉妹に読んでいただきます。では野村姉妹、最初にヨハネの福音書10章の2節と3節を読んでください。
しかし門から入る者はその羊の牧者です。門番は彼のために開き、羊はその声を聞き分けます。彼は自分の羊をその名で呼んで連れ出します。
聖書を開いている人、3節を一緒にお読みいたします。はい。門番は彼のために開き、羊はその声を聞き分けます。彼は自分の羊をその名で呼んで連れ出します、ね、今日は神の御声を聞くというテーマでお話をいたします。皆さんは神様の声を聞いていますか？イエス様もルカの福音書11章の28節で、しかしイエスは言われた、いや幸いなのは神の言葉を聞いてそれを守る人たちですと。でこのように言われ、またルカ8章の21節では、私の母、私の兄弟たちとは神の言葉を聞いてそれを行う人たちですと、このように言われてました。ここにおられる皆さん、イエス様を救い主として信じ神の子となった皆さんは全員ですね、神様の声を聞くことができます。アメンですね。はい、じゃあ、野村姉妹、実章の4節読んでください。
彼は自分の羊を皆引き出すと、その先頭に立っていきます。すると羊は彼の声を知っているので彼についていきます。
少し飛ばします。14節読んでください。
私は良い牧者です。私は私のものを知っています。また私のものは私を知っています。
はい、聖書を開いている人、4節だけもう一度お読みいたしましょう。はい。彼は自分の羊を皆引き出すと、その先頭に立っていきます。すると羊は彼の声を知っているので彼についていきます。彼の声を知っているのでと書いてありますですね。今日は神様の御声、イエス様の声を聞く方法についてお話をいたします。私が神様の声を聞きなさいとですね言うと、多くの人は神様の声が聞こえませんと言います。それは多くの場合、神様がどのような方法で私たちに語られるか、それを知らないからです。神様は私たちに語られる方法があるのです。今日はそのことを教えてお話しします。神様の御声を聞くにあたっていくつかの前提があります。第一、神様はこの耳ですね、肉眼の耳に、肉体の耳に聞こえる形では語られません。まあ、そういうことは 99% ありません。まあ、聖書の中にはですね、そのような記述もありますけれども、今日ですね、耳で聞くという形では神様は語られません。だから耳で聞こうとするから聞こえないわけです。神様はそういう方法は取られませんですね。2番目の前提、御言葉を聞いたら従うことです。従順はとても大切です。従う心のない人に神様は語られません。神様の御言葉はですね、参考意見ではありません。参考のために聞かせてくださいという参考意見ではありません。絶対服従の言葉です。神様は絶対主権者だからです。ですから初めから自分の意見を持っていて、それをですね、変えようと捨てようとしない人には語られませんですね。いわゆる心を白紙、ギアでいうニュートラル、真ん中に置いてギアを神様に入れてください、前進もバックもあなたが決めてくださいという心のニュートラルな状態の時に神様は語られますですね。 初めから自分の意見を持っている人には神様は語られないのです。ですね。それは従うということが前条件だからです。この2つの前提をよく覚えておいてください。今日は神様が語られる4つの方法についてお話をいたします。では第1の方法、ヨハネの福音書14章を開いてください。26節です。聖書読者の人が読んだ後、皆さんと一緒にお読みいたします。じゃあ野村姉妹、ヨハネ14章26節を読んでください。
しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。
聖書を開いている人をお読みいたします。はい。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。神様が語られる第一の方法、それは思い起こさせるという方法です。皆さんは聖書を読んでいますか？どれぐらい読んでいますか？コロサイ書の3章の16節にはこういう御言葉があります。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせなさい。神の言葉を豊かにあなた方のうちに住まわせなさい。またこの教会では説教の CD をですね、まあ、1枚100円で配布しています。車の中で繰り返し繰り返し聞いてください。箴言の7章の1節にはこう書いてあります。我が子よ、私の言葉を守り、私の命令をあなたのうちに蓄えよと書いてあります。神の言葉を蓄えよと書いてある。この神の言葉を心という皆さんの蔵に多く多く蓄えると、皆さんの中におられる聖霊様はあなたの心の蔵から必要な時、神様の答えを求める時、神の御言葉を取り出し、あなたに神様の声としてですね、思い起こさせてくださるのです。26節、イエス様おっしゃいました。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、もう皆さんのうちには聖霊がおられます。あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいますとあります。それで皆さんは神様から思い起こさせられたですね、聖霊によって思い起こさせられた御言葉によってですね、ああこれが神様の、ね、声だとわかるのです。イエス・キリストを信じた皆さんのうちには聖霊様が宿っておられます。アーメンですね。皆さんの体は神殿です。神の宮、その中にですね、皆様体の中に神様を宿しています。第一コリント6章の19節、あなた方の体は神から受けた聖霊の宮であると書いてあります。神様の神という字は示す辺に申すと書きます。示すとは祭壇とかですね、神殿のことです。つまり神とは神殿から語るお方、聖霊様は皆さんの体という神殿から心の蔵に蓄えられた神の御言葉を思い起こさせることによって語ってくださいます。ですからこの神の御言葉をあなたの心の蔵にですね、もう豊かに豊かに蓄えてください。これが第一の方法です。今日神様が語られる多くの場合はこの方法なのです。あなたのうちにある神の御言葉をですね、聖霊が思い起こさせてくださる方法によって語ってくださいます。はい。で、2番目に神様が語られる方法、はい、じゃあピリピ人への手紙2章を開いてください。では野村姉妹、ピリピ2章の13節です。読んでください。
神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立たせ、 ことを行わせてくださるのです。
はい、前何度も開いて読んだ御言葉ですが、皆さんと一緒にお読みいたしましょう。はい、神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです。このところは別訳の口語訳では願いを起こさせ、ここでは志と書いてある、別訳では願いを起こさせとあります。神様が語られる第二の方法は心の思いや願いです、を通してです。皆さんのうちにおられる聖霊様は皆さんに志を与えて、かつことを実現してくださいます。志というのは心の向くところという意味、心の目指すところという意味です。しかしその心の、この心の思いについてはですね、チェックする必要があります。でそのことをお話しいたします。マタイ16章を開いてください。野村姉妹、マタイ16章の15から17まで読んでください。
イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか。シモン・ペトロが答えて言った。あなたは生ける神の子、生ける神の御子、キリストです。するとイエスは彼に答えて言われた。バルヨナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく、天にいます私の父です。
はい、ここでイエス様は弟子たちに、自分イエス様のことを誰だと言いますかと尋ねられたとき、弟子のペテロが言いました。あなたこそ生ける神の子キリストです。するとイエス様はペテロに、あなたは幸いです。あなたの言ったことは正しい。ね。そしてこのことをあなたに示したのは人間、まあ、下の米印では血と肉となっていますが、ではなく天におられるあなたの父ですと仰せられました。つまり神様がペテロにイエス様が神の子キリストであることを教えてくださいました。第一コリントの12章の3節、聖霊によるのでなければ誰もイエスを主ですということはできませんとあります。少し後のじゃあマタイの福音書16章、野村姉妹、21から23読んでください。
その時からイエス・キリストはご自分がエルサレムに行って、長老、祭司長、立法学者たちから多くの苦しみを受け、殺され、そして3日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められた。するとペトロはイエスを引き寄せていさめ始めた。主よ、神の御恵みがありますように、そんなことがあなたに起こるはずはありません。しかしイエスは振り向いてペトロに言われた。下がれサタン、あなたは私の邪魔をするものだ。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。
はい、その時からイエス様はご自分が苦しみを受け、十字架にかかり3日目によみがえることを語られると、ペテロが今度はイエス様に、22節、イエスを引き寄せていさめ始めた。主よ、神の御恵みがありますように、そんなことがあなたに起こるはずがありませんと言うと、イエス様はペテロに向かって、下がれサタン、あなたは私の邪魔をするものだ。あなたは神のことを思わないで人のことを思っていると語られました。いいですか、兄弟姉妹、ペテロはある時聖霊に示されイエスを神のことですね、告白しましたが、しばらくすると今度はサタンに惑わされイエス様をいさめました。ここでわかることは、神様は私たちの思いに働かれますが、サタンも私たちの思いに働くということです。マルコ14章の10節で、サタンはイスカリオテのユダにイエス様を裏切る思いを与えていたと書いてあります。ですから思いや願いが来た時は、それが神様からのものかどうかチェックする必要があります。人間の思いには3つあるんです。第一、自分の思いです。これはですね、聖書はこれを肉の思いと言っています。 これは自己中心で自分を喜ばせる思いです。まあ自己防衛、自己中心の思い。この思いは神様に喜ばれません。あなたの思い、肉の思いは喜ばれません。自分だけを喜ばせようとするからです。2番目はですね、サタンから来る思いです。はい。では野村姉妹、ヨハネの福音書にちょっと戻ってですね、実章の実節を読んでください。
盗人が来るのは、ただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは、羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。
はい、盗人っていうのは悪魔サタンのこと。来るのは盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためですと言われました。この思いは、サタンから来る思いは神に敵対する思いです。人を滅ぼし、自分も滅ぼされます。自分も滅ぼしてしまいます。人殺しや盗み、偶像礼拝、占い、姦淫の思いです。これは悪魔サタンから来ます。だから盗み殺しですね、滅ぼしてしまうのです。そして第3番目がですね、神様から来る思いです。神様から来る思いかどうかは、ね、チェックする方法が3つあります。よく覚えてください。第1ですね。この聖書の御言葉、神の御言葉が語ることと一致しています。神様は聖書に反することはおっしゃいません。ですね。神様から来る思いは聖書の御言葉と一致します。2番目、心に平安があります。それも一時的なものではなく、継続的な平安がずっとあります。それは神様からの思いです。3番目、全体の益になります。神様は一部の人が犠牲になり、一部の人が恵まれるという、そういうやり方は取られません。ある人を犠牲にして、ある人を祝福するという方法は取られません。神様は皆さん全体の益になることをいつもなさいます。だから思いが来たら、それがみんなの益になるかどうかっていうのは一つの方法なのです。ですね。これがチェック方法。神様が語られる第二の方法は、私たちの思いを通して語りかけ、働かれます。ヘブル人への手紙の8章10節、私だけを読み出します。こう書いてあります。それらの後、私はイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると言われる。私は私の律法を彼らの思いの中に入れ、彼らの心に書きつける。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。神様は神様の戒めを私たちの思いの中に入れ、ですね、心に書きつけると書いてあります。ですから皆さんにですね、何かの思いが来た時にですね、それがこの神の言葉と一致している、心にも平安があると、全体の益になるということであれば、どうぞ実行してください。どうぞ実行してください。良い実を結べば神様の御心です。実を結ばなかったとしても、そのことによって必ず教えられですね、学ぶことがあります。神様が語られる2番目の方法は、私たちの思いを通して語られます。では神様が語られるですね、第三の方法に行きます。それはレーマです。レーマというのはギリシャ語ですよ。これは第一の方法と共通していますが、レーマについてお話をいたします。はい、マタイの福音書14章を開いてください。では野村姉妹、マタイ14章の25から27までを読んでください。
すると夜中の3時ごろ、イエスは湖の上を歩いて彼らのところに行かれた。弟子たちはイエスは湖の上を歩いておられるのを見て、あれは幽霊だと言って怯えてしまい、恐ろしさのあまり叫び声を上げた。しかしイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。
はい、時は夜、 イエス様が白い衣を着て湖の上を歩いて弟子たちのところへ近づかれました。どうでしょうか、海の上を白い人が着物を着た人が歩いてきたらですね、もう弟子たちは幽霊だと思い叫び声を上げましたが、イエス様は27節、しっかりしなさい、私で恐れることはないと言われると、次にペテロがこう言うのです。はい、28から29を読んでください。
するとペテロが答えて言った、主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。
はい、ペテロがイエス様に言いました。主よと、あなたでしたかと、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってくださいとペテロが言うと、イエス様は来なさいと言われました。イエス様はペテロの言葉に対して来なさいというですね、返事をなさいました。これが今日で姉妹レーマなんです。するとペテロは船から歩いてイエス様の方へ歩いていきました。ペテロは水の上を歩くという奇跡を体験しました。時は夜、場所はガリラヤ湖、湖の上、もしくは船の中、相手はペテロ。特別な時、特別な状況の中で、特別な人、いわゆるペテロですが、この場合に語られる神の言葉をレーマと言います。この時ですね、船の中には他の弟子たちがいました。ペテロ以外にも。もし他の弟子たちがイエス様が来なさいと言われたからといってで、ね、船から出て歩いたらどうなるでしょう。その人は溺れ沈んでしまいます。なぜならイエス様はペテロに言われたからです。このように特定な状況の中で特定な人に与えられる言葉のことをレーマというのです。他の人がですね、イエス様が言われたからといって他の人がですね船から出ても彼らは沈んでしまいます。イエス様はペテロに語られたからです。兄弟姉妹、創世記から黙示録まで、この聖書全体が神の言葉ですが、これをロゴスと言います。この神の言葉をロゴスと言います。この聖書の御言葉の中から特定の言葉を取って、神様があなたにこれがあなたの言葉です、与えてくださいますですね。これがレーマです。あなた、これがあなたの言葉ですよ。このロゴスの中から神様が取ってあなたに与えてくださる言葉、これはレーマです。私の場合レーマを何度か受けましたがですね、結婚する前ですね、受けたレーマが詩編の一編の一節から三節、お読みいたします。幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人、まことにその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。このレーマが私の結婚前に私に来ましたですね。これがですね、私の長いクリスチャン生活、生涯を支えている御言葉です。この御言葉を与えられた後、私は結婚し、2番目のですね、娘に、これ口語訳は、その人は何をしても栄えるが、口語訳では、そのなすところ、皆栄えるとなっているんです。だから、娘に、みさかと、皆栄える、みさかと名前を付けました。これが私の御言葉だからです。神様がこの御言葉を取って、これがあなたのものですよと与えてくださったからですね。ありがとうございます。これが私の生涯の御言葉になっています。その人は何をしても栄えると。で、これがレーマなんです。あなただけに与えてくださる神様からの語りかけ、レーマ、これがあなたの人生をですね、支える御言葉となります。 このレーマについてはですね、チョヨミ先生が書かれたこの第4次元という非常に素晴らしい本があります。このことについてこの本の中に詳しく書いてありますので、関心がある方はどうぞ読んでください。どうやったらレーマを受けるか、レーマとは何か詳しく書いてあります。とても素晴らしい本です。はい、では神様が語られる4番目の方法に行きますですね。それは環境を通してです。でこれを環境の印と言います。まあ、ちょっと聖書を修法に書いてありませんが、野村姉妹、出エジプト記の一章をちょっと開いていただけますか。出エジプト記の一章です。はい、一章の13と14を読んでください。
それでエジプトはイスラエル人に過酷な労働を課し、粘土やレンガの激しい労働や畑のあらゆる労働など、すべて彼らに課する過酷な労働で彼らの生活を苦しめた。
はい、その前にちょっと読みたかった7節をもう一回読んで、7節を読んでください。
イスラエル人は多産だったので、おびただしく増え、すこぶる強くなり、その地は彼らで満ちた。
はい、このところですが、旧約聖書において70名でエジプトに渡ったイスラエルの民はゴシェンというエジプトの最も良い肥沃な土地に住み、ここに書いてある増え広がり強くなりました。もう何年も経ってエジプトに新しい王が現れ、イスラエルの民が増え強くなっていくのを恐れ、イスラエルのために過酷な労働を課し苦しめました。今読んだところです。13、14節。そこでイスラエルの民は思いました。もうこんなところにはもう住めない、こんな王様のこんな労働には耐えられない、他に移りたい、パロの奴隷から逃れたい。それでイスラエルの民が神様に叫び求めると、神様は一人の人モーセを起こされました。でモーセによってイスラエルの民はエジプトを脱出することになるのです。兄弟姉妹、皆さんの人生の中でですね、もう何をやってもうまくいかない、もう全てが裏目裏目に出てしまう、何をやってもうまくいかない、またもうこんな環境にはもうとても住めない、もうここ出ていくしかない、そのような状況に追い込まれることがあります。その時神様はあなたに新しい道を開こうとしておられます。神様のですね、語りかけなのです。神様はこういう環境を通して皆さんに語りかけ、新しい道をですね、開き導いてくださいます。でこれを環境の印と言います。ですから自分がどのような今状況環境に置かれていて、果たして自分はこの状況にとどまるべきなのか、それとも神様は他の道を私のために備えておられるのだろうか、どうぞそのことを考えてください。このパロのですね、最初はイスラエルの民も肥沃な土地で豊かにですね、増え広がりましたけども、それを恐れたパロによってですね、イスラエルの民はもうその状態が続くならば、もうおよそカナンの地に行く必要ありません。約束の地に行く必要なんかありません。もうエジプトにずっととどまっとこうと思うわけです。しかし神様の計画はイスラエルの民をカナン、今のパレスチナに連れて行ってですね、アブラハムの約束を果たすことが神様の計画だったわけです。そのためにイスラエルの民をどうしても移さなければなりませんでした。でそのために神様が捉えた方法がパロなんです。過酷な労働を課し、もうこんなところに住めないと追い出されたわけです。皆さんの生活の中でもそのようなですね、状況に追い込まれることがあります。その場合は、私はここにおり続けるべきだろうか、神様はまた私のために何か道を開いておられるのではないだろうかと求め祈ってください。神様は新しい道をあなたに開いてくださると、環境の印を通してですね、働かれるということです。今日は神の声を聞くとテーマで4つの方法を語りました。第一、聖霊は皆さんの心に蓄えられた神の言葉を思い起こさせてくださいます。これは第一の方法。2番目の方法、 思いや願いを通して神様は語りかけられます。神様の語りかけはですね、聖書的で平安で全体の益となります。3番目、レーマを通してこの神の言葉ロゴスからあなただけの特定の言葉レーマを与えてくださいます。4番目、環境の印を通して語りかけられます。この他にも聖書はですね、聖書の中では夢の中で天使によって、また預言者などによってですね、時には動物によって語られることもありました。しかしそういうことはですね、頻繁に起こることではありませんですね。まあ、そういう賜物を持った人もいますけれども、今4つの代表的なことを語ったわけです。兄弟姉妹、今この教会は7つの本質に基づきですね、万人祭司弟子作りを目指しています。この弟子というのはこの神の声を聞いて従う人のことを言うのです。弟子というのは神様が語られたこの言葉に従う人のことを弟子と言います。ですからどうしてもですね、弟子はなるためには神の声を聞かなければなりません。コーチングの働きはまさにその働きをするのです。ですからあなたのコーチやメンターのですね、質問やアドバイスに耳を傾けてください。一箇所聖書を開きましょう。エレミア書一章を開いてください。エレミア一章です。じゃあ野村姉妹、4節5節を読んでください。
次のような主の言葉が私にあった。私はあなたを体内に形作る前からあなたを知り、あなたが腹から出る前からあなたを性別し、あなたを国々への預言者として預言者と定めていた。
はい、神様は、じゃあ皆さんご一緒にですね、五節だけお読みいたしましょうか。はい、私はあなたを体内に形作る前からあなたを知り、あなたが腹から出る前からあなたを性別し、あなたを国々への預言者と定めていた。神様はエレミアに、エレミアというのは主は高く上げてくださるという意味ですが、こう言われました。あなたを体内にですね、形作る前からあなたを知ったとですね、あなたがもう生まれる前から、体内にいる前からもあなたを知っていた。あなたが腹から出る前からあなたを性別し、性別というのは神のものとし、あなたの国々への預言者として定めていたと言われるんです。同じように兄弟姉妹、ロマ書の11章29節に、神の賜物と証明は変わることがありませんとあります。神様は皆さん一人一人にこの地上での証明、仕事や働き、なすべきことを定め、そのことを行う能力も与えてくださりですね、それは一生涯変わることはありません。だから神様、私の召しは何でしょうか、私はこの地上で何をもって主をあなたの前に仕えたらよいでしょうか、それ変わらないのです。もう決まっているのです。ただ分かってないだけなのですですね。それ気づいてないだけです。神様が皆さんに立てておられるご計画、それに従うことが弟子の姿であり、そのためにはどうしてもこの神様の御心を知る必要があり、神様の御声をあなたが直接聞く必要があるのです。ですね、直接聞く必要があるのです。神様、私に対するご計画は何でしょうか。ですね。神様の御心に従うとき、あなたの人生にですね、おいて必要なものはもう全部与えられます。それは神様の計画だからです。ですね、神様はあなたの人生に必要なものは全部与えられます。この御心に従うときにですね。どうぞ、まず心を開いてください。で、聞く心を、従う心を持ってください。で、聞く耳を持ってください。神の声に耳を傾けてください。聞く耳があればですね、神様は必ず語ってくださいます。羊は私の声を知っているので、私についていきますとイエス様はおっしゃったのです。皆さんは神様の声を聞くことができます。 そしてイエス様についていくのです。それが私たちの弟子で歩むということを覚えてください。この神の声を聞く兄弟姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福いたします。ではお祈りいたしましょう。今日は神の御声を聞くというテーマでお話ししました。皆さんは神様の声を聞いていますか？神様の聞く方法はいくつかありますけども、今日はそのうちの4つを語りました。あなたのうちに蓄えられている神の御言葉をですね、思い起こさせるという方法が1つですね。あなたのですね思いや願いを通して神様思いに働かれるという方法が1つ。でもこの思いはチェックされなければいけません。聖書的であり、心に平安があり、みんなの益になっているか。3番目、レーマ、特別の、このロゴスの中から特別の言葉をあなたに与えてくださいます。そういう語りかけがあります。そして環境の印を通してですね、あなたに語ってくださいます。どうぞこの神様の語りかけにですね、心を止め、語りかけを聞いて従う兄弟姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福いたします。では今日の御言葉を覚えて1分間自分の口で祈ってください。感謝、決心、願い、悔い改めの祈りをいたしましょう。天のお父様、感謝いたします。イエス様。